瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所生活安全課杉田彩香さんに特殊詐欺についてお話をお伺いします。杉田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、特殊詐欺と聞いても具体的にどのようなものか頭に浮かんでこないんですが、これはどういった詐欺なんでしょうか？
はい、特殊詐欺とは電話やメール、はがきなどを用いて対面することなく被害者を騙し、指定した口座へ振り込ませるなどして現金やキャッシュカードを騙し取るもので、振り込め詐欺と振り込め詐欺以外に分類されます。
振り込め詐欺というのはニュースなどでよく耳にしますね。具体的にどういった手口があるんでしょうか？
はい、振り込め詐欺にはオレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺の4種類があります。
4種類もあるんですね。ではそれぞれ詳しく内容を教えてください。
はい、まずオレオレ詐欺は息子や孫などを装い、会社の大事なお金が入ったカバンをなくしてしまったなどと電話をして現金を要求したり、家電量販店や百貨店の従業員、警察官、銀行協会員職員等を装い、あなたのカードが使われていますと電話してキャッシュカードを騙し取る手口です。
警察から電話がかかってきたら動揺してしまいそうですよね。
そうですね。では次に、架空請求詐欺は身に覚えのない料金請求のことで、郵便、インターネット等を利用して不特定多数の人に対し架空の事実を口実とした料金の請求や偽の裁判通知などの文書、メールなどを送付して現金を預金口座に振り込ませたり、宅配便や郵送などで送金させるなどの方法により騙し取る詐欺を言います。こちらは昨年愛知県内で一番認知件数が多かった詐欺です。
裁判通知なんて届いたらこれまた慌てますよね。
身に覚えのない請求通知が届いたら必ず無視をしてください。3つ目に、融資保証金詐欺は実際には融資しないにもかかわらず融資するとして連絡してきた者に対し信用力を確認するための保証金等の名目で現金を騙し取る手口です。
お金に困ってる時に融資の話が来たら思わず聞いてしまいそうです。
お金を借りるのに保証金が必要と言われたらそれは詐欺です。最後に、還付金等詐欺は公的機関を装い医療費の還付金があるなどと電話をした後、金融機関職員を装う者が携帯電話を使って ATM の操作方法を指示し現金を振り込ませて騙し取る手口です。
お金が戻ってくると思わせておいて実際はお金を取られてしまうんですね。
そうです。先月も市役所に還付金詐欺の予兆と思われる電話に関する市民からの問い合わせが2時間のうちに7件もありました。具体的な内容としては、市役所の国保年金課または総務課等を名乗る人物から保険料の還付がまだされていないためすぐに手続きをしてください、口座を口頭で教えてください等の電話が入っているとのことです。
犯人は還付の時期にちょうど合わせて電話してきてるわけですね。
はい、還付の額を1円単位まで実際にありそうな金額を提示してきたそうです。犯人はいかに相手を信じさせ騙すか工夫を凝らし、昨今のニュース等もうまく取り入れています。改元に伴って現在のキャッシュカードは使えなくなるので取り替えますと、いかにもありそうな話題を使ってきます。手口は日々変化していきますので、どのような詐欺があるのか知っておくことは大切です。
特殊詐欺の内容について具体的に説明していただきましたが、なぜ被害に遭ってしまうんでしょうか？
やはり自分のところには来ないだろうと油断してしまうところが大きな要因だと思われます。実際、詐欺の手口を知りながらも被害に遭っている人が大勢います。
手口を知っていても被害に遭ってしまうんですね。被害件数はどのくらいあるんでしょうか？
はい、愛知県で今年1月から4月までで145件、被害総額は約1億4000万円です。
そんなに被害があるんですね。このラジオを聞いている皆さんは特殊詐欺の被害に遭わないようにして、これ以上被害件数が出ないように増えないようにしたいですね。そのためには何に気をつければいいでしょうか？
まず、お金の要求には呼び出しに応じない、 知らない人に手渡さない、郵送をしない、これら3点を徹底してください。次に、身に覚えがない請求や、契約した覚えのない会社からの請求があっても、必ず無視をしてください。最後に、子供や孫から電話番号が変わった、などと連絡があったら、必ず変更前の番号にかけて確認するなど、正しい連絡先を自分で調べる習慣を持ってください。
わかりました。他に何か対策はないでしょうか？
電話の近くに相談する家族や警察署の電話番号の連絡表を貼っておくと良いです。困った時は一人で判断せず相談することで被害を防ぐことが十分に可能です。そして一番簡単で効果のある対策は在宅時でも留守番電話に設定しておくことです。犯人は声の録音を嫌がり電話を切ります。
電話の近くに相談する家族や警察署の電話番号の連絡表を貼る。在宅時でも留守番電話に設定しておく。これなら今からすぐにでも取り組めますね。
はい、ぜひすぐに取り組んでみてください。
さて、ここ最近瀬戸市で多い詐欺の内容はどんなものでしょうか？
先ほどもお話ししましたが、還付金があるので口座番号を教えてくださいといった内容の電話が多いです。還付金を名目とする手口は主に2つです。一つ目は、還付金の手続きをしますと言って ATM へ行かせて、携帯電話で ATM の操作を指示して、気づかないうちに預金を犯人の口座へ振り込めさせる方法です。もう一つは、還付金を振り込みますと言って、キャッシュカードの番号を聞いた後、そのカードは古くて振り込みができません。新しいカードを作る必要があります。今のカードは使えなくなるので、今から自宅に取りに行きますと言って、暗証番号を聞き出した上、キャッシュカードを騙し取り、ATM で預金を引き出して奪う手口です。
還付金詐欺といっても、その中でもさらにいろんな手口があるんですね。ただ、今の内容を聞いていて、わざわざ自分から振り込むようなことはするわけないと思ったんですが。
犯人は ATM の操作を指示するときに、表示された数字を右から読んでくださいなどと、振り込んでいるという実感を持たせないようにしていることが多いです。
そういうことですか。本当に犯人はいろいろ考えますね。
そうですね。愛知県内で今年一番認知件数の多い詐欺がこの還付金等詐欺です。還付金と ATM という言葉が一緒に出てきたら詐欺です。キャッシュカードの暗証番号は誰にも教えない。キャッシュカードは誰にも渡さない。この2つを徹底していただきたいと思います。
わかりました。他にも市内で多く発生している詐欺はありますか？
架空請求はがきが届くという事例が多いです。具体的な内容としては、法務省管轄支局民事訴訟管理センターなどの団体から、未納金があり訴訟を開始する、裁判を取り下げるためには最終期日までに民事訴訟管理センターにご連絡ください。なお、最近個人情報を悪用する業者が急増しておりますので、万が一身に覚えがない場合は早急にご連絡くださいといったものです。
法務省管轄支局民事訴訟管理センターとか個人情報を悪用する業者かとかもっともらしいことが書かれているとつい信用してしまいますね。
そうですね。訴訟を開始するといった身に覚えのないハガキが届いても無視をしてください。またハガキに記載された相談窓口に絶対に連絡をしないでください。記載された電話番号に電話するとご自身の電話番号が知られてしまうとともにさらに不安を煽って現金を請求されます。もし不安であれば、消費生活センターにご相談ください。
では、連絡先を教えてください。
はい。瀬戸市消費生活センターは、瀬戸市役所2階生活安全課向かいにあります。相談日時は、毎週月、火、木、金曜日の午前10時から12時、午後1時から4時までです。水曜日と土日祝日と第5週目はお休みです。予約制ではありません。直接お越しいただくかお電話でご相談ください。電話番号は 88-2679 です。また消費者ホットラインというのもございまして、局番なし188でもつながります。こちらの番号は瀬戸市消費生活センターがお休みの日でも愛知県消費生活総合センターにつながります。いやいやと覚えてください。自分だけは大丈夫と思わず、いつでも我が身に降りかかる可能性があると十分注意してください。
そうですね。今日は特殊詐欺についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。